こんにちは、トミトです。そう、この間ちょっと言いかけて、言わなかったやつなんですけど、ポッドキャストアプリ Google ポッドキャストっていうのは僕どれくらいかな使ってまして、今 iPad でも Galaxy でも Google ポッドキャストっていうアプリを使って聞いてたんですよ。これがすごい僕は気に入って使ってたんですけど、なくなるんですよね。で、早ければこれアメリカとかはもう移行ツールが出てるとかって言ってるんですけど、日本でもなんかどうやら早ければ4月には終了予定みたいに言われてるんですね。だからすごい良かったね、また Google やめちゃうなとかって思うんですけど、いつもそうなんですね。 Google ってすぐやめちゃうんですよ。だからね、僕こういう Google のサービス使っててなくなったのって何回目か分かんないですけど、だからあんまり Google のものはなるべく使わないようにしてるんですけど、 Google ポッドキャスト使った時はあんまり選択肢がなくて、いいのがで Google のだったから いいかなっていうか、まあ他にね Spotify とか使うよりは全然いいなと思ったんで使ってたんですけど、で結局これがまあまだ今は使えてるんですけど、なくなっちゃうってことで、じゃあどうしようかなと、ポッドキャストを聞く環境ね、でどうするかってことなんだけど、 iPad の方はまあしょうがないから Apple のポッドキャストアプリを使うかなっていう、まあ本当でも好きじゃないんですよね、悪くなるばっかり、 いわゆる解約ってやつですね。まあでも急になくなったりはしないだろうっていう、その一点だけでね、 iPad の方は Apple のを使おうかなとは思うんですけど、でも一番よくポッドキャストを聞くのは Galaxy なんですね。なので Galaxy で、何のアプリを使うかっていうのが見つけなきゃいけないんですけど、今試してみてよかったのはアンテナポッドだけかなっていうやつなんですけど、アンテナポッドだよね、ちょっとちゃんと見てみますけど、違う、そうだね、アンテナポッドっていうのがあるんですけど、これがねすごいよくて、番組の検索も日本語で、できるし、それからポータルみたいなところもあるので、まあ、有名なやつ、どこのポッドキャストアプリを開いてもあるようなやつを聞く人だったら大体トップページとかに出てくるんじゃないかなっていうようなね、そのポータルがあるし、それからカスタマイズが豊富なんですよね。まずそのポッドキャストアプリのを開いた時に、どの画面をデフォルトにするかっていうのを選べるんですよね。普通だったらホームっていうところがあって、まあ、番組一覧とかそれから Q とかね、いろんな画面があるんですけど、普通はトップページじゃないですか。だけど開いた時にどこを最初に開くかっていうのも設定できるですね。それから早送り巻き戻しの時の秒数の設定っていうのもいくつかあって、前に行く時は30秒だけど戻る時は20秒とかね、そういうのができます。あとはエピソード一覧になってるところで、そのスワイプして、そのスワイプした時のアクションっていうのを決めれるんですよ。5種類ぐらいからあって、で左にスワイプするか右にスワイプするかでアクションをそれぞれ設定できます。なので僕の場合は右にスワイプしたら Q に入れる、で左にスワイプしたら削除っていう風にしたんですけど、それがね自分で決められるんですね。そんなの今までなかったんで、なんでこれもっと早く見つけたらよかったのにっていうぐらいですかね。あとでもちょっと気になったのが、このエピソードをタップした時にすぐ再生されないんですよ。ダウンロードっていう、ダウンロードするか再生するかっていう風になるんですね。まあ Wi-Fi 環境だけで聞きたいよっていう人にとってはね、そこがあった方が いいのかもしれないですけど、僕はタップしたらすぐ再生してほしいなって思ってる感じなんで、ちょっとそこがワンアクション必要になっちゃうんですけど、まあでも聞きたいものを Q にパーって入れていって、そこから再生すればいいっていう風にすればね、まあそんなでもないかなっていう感じなんですけど、まああとはこのアプリがね、なくならないことを祈るのみですかね。それから、そう、最後に、そう、これ忘れてたんですけど、まあ、Galaxy S10 を先週、1週間前になくして、まあ、今 S22 で、環境も整えて復活したよっていう話をしたんですけど、なくした時に、まあ、いろいろどうするかっていう、対応をしなきゃいけないわけですけど、まあ、基本的に端末に関しては、誰かに拾われたっぽい感じなんだけど、電源ついてないし、何か使われてるっていう感じではないんだけど、一応その、パスワードと指紋認証、顔認証もついてるので、まあ、触れる、中を見られるってことはないと思うんですけど、それから、さらにそれを触るためには、ピンコードをさらに入れたので、まあ何もできない状態なんですが。だけど、じゃあ自分がね、いろいろまあ解除できるものは解除したりとか、っていうのをやっていく中でですね、一個困ったことがあって、それが、スマホで新幹線の、予約をして、そのまんま乗れるっていう、スマート EX っていうのがあったんですよ。これでよく、新幹線に乗ってたんで、それをなんとかしないとなと思って、予約はアプリからするんですけど、で、その後に、改札をスマホでタッチしていくためには、乗車用 IC カードっていうのを、そのアプリ内に設定する、ですよ。アプリ内に設定するっていうか、まあ、新幹線の切符を一回買いました。で、買った時に、この切符に、どの、IC カードを設定するかっていうふうに、その切符ごとにできるっていう仕組みになってるんですね。もうこれは使うよって設定することもできるんだけど、それ以外も切符ごとに変えるっていうこともできるんですね。ちょっとわかりにくいかな。で、今までそのギャラクシー S10 で、使ってたモバイルスイカがあったんですけど、これをまず消そうと思って、それはアプリがなくってもモバイルスイカのウェブの方から消すことができたんで消したんですね。まあそれはいいと。で、でそれを消したんで、今までその消したスイカで新幹線の改札を通ってたんで、じゃあそのスマート EX っていうその新幹線を予約するそっちの、方で、このスイカをもう使わないから、そこの、設定してあった、このスイカを使うって設定してあったやつを消さないとなと思って行ったんですよ。そこの設定に入って行ったんですね。そしたら、まあこれがその落としたこととは関係ないトラブルで、出場処理が完了していない予約があるため、登録内容を変更できません。出場後再度操作してくださいっていう風になったんですよ。これが出ちゃっているので、このスマート EX を解約することもできないんですよね。で、出場処理が完了してないってどういうことだと思ったんですけど、心当たりがあって、12月に1回新幹線に乗ったんですけど、その帰ってきた時ですね。改札にタッチしたら、なんか多分僕のタイミングが悪かったんですよね。ちゃんとその設定はしてあったんだけど、扉がこう閉じちゃったんですよ。後ろの人もちょっと突っかえさせちゃう、よく見る光景ですけど、あれが起きちゃいまして、だから一回出てやり直したんですけど、なんかうまくいかなくて、だけどなんか扉は一瞬開いたんで、で、駅員の人が大体そういう時行ってくるじゃないですか。ものすごい混んでる駅だとそんな来れないけど、そんなに混んでる 時でもなくって、で何度かその駅員さんの方見たんだけど、3人いたんだけど、みんななんか談笑してて、全然こっちの方に気づいてなかったんで、あ、なんか別にいいのかなと思って、これで、だからそのまんま出たんですよ。そしたらやっぱりその、そのシステム上では僕が新幹線に乗って出てっていうのが完了してないっていうことになっていて、これがスマート EX を見てもスイカを見てもそういう風になってるっていうのは分かんないんですよね。ここで初めて分かったということで。で、まあ多分普通だったらそのスイカを持って改札に行ったら解除してくれるっていうのがもしかしたらあるのかもしれないんだけど、さっき言ったみたいにその時使ったスイカはもう解除して削除消しちゃっているのでないわけですよ。だからどうしたらいいんだろうと思って、だからこのまんま行くとそのスマート EX で予約して新幹線に乗るっていうことができないので、どうしたらいいのかなと思って、でまあヘルプのとこに行ったら、なんかそういうのがあったらここに電話してくださいっていう電話番号があったんですね。だけどこれをどうやってうまく説明したらいいんだろうと思って分かんなかったんで、だから喋ってわけわかんないことを聞かしちゃうよりは、ちょっと一回まとめてメールで送れないかなと思って、そしたらまあ見てたらメールで送れるところもあったんで、それはですね、スマート EX のヘルプとかじゃなくてね、どこで見つけたっけかな、ちょっとリンクがあったら貼っときますけど、ご意見ご要望みたいなところに送ってくださいっていうふうになんか出てたんで、だからそこに、これこれこういうことが起きて今困っているんですけど、その処理っていうのがもしできるんだったらお願いできませんでしょうかみたいな、そんなようなメールを送っていたんですけど、そしたら 2,3 日したら来まして、そしたらですね処理やっときましたっていう感じで、すんなりとやってくれてね、結構ねこの JR のそういうトラブルってメールで送って結構解決してくれてるんですね。前もねスイカがなんか使えなくなって、その時なんだっけかな、6ヶ月使わなくてロックになっちゃったやつだっけかな。あれはでもね一番簡単なのはクレジットカードを使ってる人だったらクレジットからチャージすればいいです。500円からチャージできるので最低金額はね、だから500円入れてやれば確かロック解除できるはず。あとまあそれでもダメだったらそのメールでねこういうことになってるんですけどっていう、助けを求めると結構やってくれるんで、どのくらい来るのかなそういうのって、大変だと思うけどいっぱい来て、まあ、とにかくねまたそのメールで送って助けていただいたんで、またちゃんと新幹線にも乗れるようになり、だからもうほぼほぼ1週間前に亡くなりましたけど、昨日新しい端末が来て、まあ1日24時間ぐらいでだいたい全部必要なものは揃ったかなっていう感じですね。なので先週の今頃は悲しみに暮れてましたけど、まあやっぱりギャラクシー素晴らしいっていう風にまたなっています。
Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.